こんにちは。ボディメイクコーチングを行っているマサキです。体を変えるマインド9ステップの7日目にようこそ。今日は感情のコントロールについてお話ししたいと思います。ここであなたにおめでとうと言いたいと思います。あなたはこのコースを自分は夢や目標を持っただけじゃなくて、その夢のために行動を起こして、この音声を手に入れてるでしょ？しかし、それだけではなくて、それを実際に活用して、毎日ちゃんと聞いて、ちょうど今日で半分終わったところなんです。というか半分始まったところです。これからだんだん面白くなっていきます。私たちは自分の力の基礎を今築き上げているわけなんですね。自分個人の持つパワーを築き上げている真っ最中なんです。自分が決断をすることができる学習をすることによって、その決断の質を改善することができる。そしてそれを実行に移すエネルギーがある。だからエネルギッシュに質の高い決断を実行しようとするときに、大抵どういうようなことが起こるかっていうと、途中で邪魔する感情が出てくるわけなんですね。いろんなその消極的な感情が私たちの夢の実現を台無しにしてしまうことがあります。挫折感であるとか、自信の喪失であるとか、自己嫌悪であるとかね、あるいはだるい気持ちとか、疲れた気持ちとか、やる気がないとか、こういういろんな感情が我々を襲って、自分の夢の実現を難しくさせるんです。今日はですね、非常に簡単な方法で一瞬にして自分のその気持ちを転換させるっていうことを教えていきたいと思います。消極的な気持ちでも自分にとってプラスになることがあります。例えばフラストレーションっていうのは、行動を起こす原動力になってくれれば、それは自分にとってプラスになるわけなんです。ですから、自分の今の生活にフラストレーションを感じている、自分の今の仕事にフラストレーションを感じている、自分の今の状況にフラストレーションを感じているっていうのは、これは一つのエネルギー源として使うことができるわけです。ちょうど船乗りが風を使って風と反対の方向に進んでいくために、その向かい風を活用することができるのと同じように、私たちはこのマイナスのエネルギーを伴う感情を活用することもできるんです。怒りっていうのは場合によって、例えば自分の家族が肉体的な脅威にさらされているんであれば、彼らを守るために怒りっていうのは大きな力の原動力として使うこともできるんです。しかしほとんどの場合は、我々は本当に何を必要としているかっていうと、そのマイナスな感情をより積極的で自分を支えてくれるものに切り替える、そういう方法を学ばないといけないわけなんです。私たちは人生の中でいろんな豊かさを望んでいるわけです。私はそういう豊かさを手に入れることができる手伝いをさせていただいているわけですし、体づくりをサポートしたり、企業のマーケティングをサポートしたり、いろんなことをやっていますけれども、本当に我々は何を望んでいるんだろうか。本当に何を望んでいるかっていうと、自分の感情の変化を望んでいるわけなんです。自分の人生を極めるということは、自分の感情を極めるということなんです。自分の会社のお客様を想像してみてください。彼らもみんな商品あるいはサービスを買うことによって何を得ようとしているのか。それは何らかの気持ちの変化を得ようとしているわけです。スーパーマーケットで食べ物を買う人は、お腹が空いているという気持ちを違う気持ちに変えようとしています。豪華なレストランに行く人は、そこで安らぎとかロマンチックとか、そういう雰囲気を望んでそこに行くわけです。一流ホテルに泊まりに行く人は、リラックスであるとか安心感という気持ちを買って、他のホテルの2倍も3倍もするような料金を払ったりするわけです。ディズニーランドとか USJ に行くときは、そこで楽しいとか面白いとかワクワクする、そういうような気持ちを得ようとしてそのお金を使っているんです。確かに我々はいろんなお金の使い方によっていい気持ちになるのは、それは大変素晴らしいことだと私は思うんです。しかし今日はもっと直接的に自分自身の感情の変化を起こす方法をあなたに紹介したいと思います。感情は料理と非常に似てるんですね。同じ材料でも調理方法によって全く異なる料理ができますよね。もしくは材料を少し変えただけで違う料理になるんです。感情っていうのはそれと全く同じだと思うわけです。材料があるわけなんです。あなたの感情はどういう材料でできているのかっていうのが分かると、自分の欲しい感情、欲しい気持ちを感じ取ることができるんです。この感情はどういう材料から出来上がるかというと、3つあります。その3つは何かっていうと、まず第1に自分の体の使い方、そして第2に自分の使っている言葉というのがあります。そして第3に自分の焦点をどこに置くのかっていうことなんですね。本当に自分の人生の中で何が大事かっていうと、自分の焦点をどこに置くのか、自分の直面している状況をどういう言葉で表現するのか、そして自分の体をどのような使い方をするのかっていうことが大事だと思います。私は専属のボディメイクコーチとしてお客様をサポートしているわけなんですが、ダイエットや筋トレを続けられない、食生活を改善できない、 こういった問題の根本的な答えは、自分の焦点と言葉と体の使い方、ボディメイクを成功させる秘訣は何ですか？自分の視覚、焦点を何に集中しているのか、自分の聴覚、どういうような言葉を使っているのか、そして自分の感覚系、自分の体をどういうふうに使っているのかということになります。そこで、いくつかこの話を絞って今日したいと思いますけれども、まず言葉というものについてちょっと話したいと思います。私たちが言葉を選ぶときに、どういうようなことをするかっていうと、その時に感じる気持ちをさらに強くしたり、さらにそれを弱めたりします。つまり言葉っていうのは、感情の増幅器であると、こういうふうに考えていただきたいんですね。例えば、ある人は良くないことをしてしまうんです。マイナスな気持ちを感じるときに、さらにそれを強める言葉を選ぶんです。何をやっても私はうまくいかないし、全然体も変わらないから、もう嫌だ、やめたい、私は絶対に痩せられないんだ。こういうふうに、さらにその気持ちを強烈なものにするんです。自分の脳神経系列が自分の使っている言葉そのもので反応するんです。もう無理だっていうことを言ったら、脳は、そっか、痩せるのは無理だと、そういうふうに思ってしまうわけです。その人たちは、どういうふうにするかっていうと、せっかくいい気持ちを感じているときは、その気持ちを弱めてしまうわけなんです。これは完全に人生における敗北者になる方法だと思うんですけれども、元気ですか？まあまあです。せっかく元気を感じているのに、それを言葉で弱めてしまうということです。脳っていうのは意外とシンプルで、自分が発する言葉によって簡単に気持ちが変わってしまうんですね。ここでですね、何を考えていただきたいかっていうと、自分のいい気持ちをさらに強める言葉をあなたに考えていただきたいというふうに思うわけです。いい気持ちを感じさせてくれる言葉にはどういうものがあるんだろうか。いい気持ちにさせてくれる言葉っていうのを大事にしていただきたいと思います。ですからこれをぜひ書き留めていただきたいと思います。次は自分の焦点というものについて考えていただきたいです。昔からよく言われる例を紹介すると、半分水の入ったコップを見て、半分しかないと捉える人と、半分もあると捉える人がいるんです。すべてのことにはプラスの解釈もあれば、マイナスの解釈もある。プラスの焦点もあれば、マイナスの焦点もあるわけです。我々は周りの世界を見るときに、本当に落ち込みたいと思うんであれば、落ち込ませてくれる、そういうような気持ちにさせる出来事はたくさんあるわけです。今は仕事が忙しくて、運動を行えない。今はタイミングが悪い。こういうような焦点を持ってしまう。これ状態管理のところでも話していますけれども、本当に感情のコントロールっていうのは状態管理そのものなんです。これ反対の管理もできるんです。今仕事が忙しいから体を休めるチャンスだ。今こそダイエットを始めるタイミングだ。まるっきり違う気持ちなんです。そこに自分の焦点を持っていくので、まるっきり違うことになってくるわけなんです。ですから私たちは本当に24時間の中に自分の焦点をどこに投資するのかっていうことを非常に大事にしなきゃいけない。多くの人は人生の中でどうでもいいことに自分の焦点を浪費してしまうわけなんです。例えば SNS で全く知らない人がお昼に何を食べたとか、休日にどこへ行ったとかを見るために貴重な時間を多く使っている人がいるわけなんです。問題は SNS をどれだけスクロールしようと自分の人生を成功させることにはならないというわけなんです。ですからここで自分の焦点を考えるために簡単なことをやっていただきたいんです。あなたは1週間の中でその考えるエネルギーを費やすいろんなことをリストアップしていただいて、そしてその中であなたの夢に貢献するものとそうでないものを振り分けてみていただきたいと思います。今度体を変えるステップの時間管理を紹介しますが、もっと自分の夢を支えるものに自分は集中できるようにするにはどうすればいいかということを考えていただきたいと思います。3番目は体の使い方。本当は体の使い方から実践してもらいたいんですが、自分の体の使い方を変えるだけで気持ちを変えることができる。私たちは学校で体を使わないように教育されるんです。ずっと椅子に座って動くな。緊張した姿勢でずっと座っていなさい。そうすると、マインドが大事であって体は大事ではないという錯覚を起こしてしまうわけなんです。しかし私たちのマインド、私たちの心っていうのは紛れもなくその体の中に住んでいるわけなんです。入っているわけです。だから分けることはできないんです。気持ちっていうのはまず体の中で感じるんです。脳神経系列から集まった情報しかマインドに行かないわけです。自分の体一つ一つからの情報ですから、自分の体っていうのはマインドを心にどういう気持ちを感じるべきなのかっていうことを教えるのは人間の本来の姿なんです。痛みと快楽の話は以前にしましたが、火の中に手を突っ込んだらこれは痛い、体はそれを心に教えてくれるわけです。自分は今危険な状況だからここから逃げなさい。本来例えば自分にとって非常に栄養のある果物とか食べたら これは美味しい、これは甘い。最近私たちは工場の中で食べ物を作るから、その五感をごまかしてしまう。それを騙してしまうようなこともいっぱいありますけれども、本来は美味しいものは自分の体に良かったということはいっぱいあるわけです。体が心にこういう風に感じなさいっていうのを教えているんです。それを使うことができるんです。ここで一つ紹介したいと思います。私は体作りを通して今までにいろんな悩みを持ったお客様の相談に乗ってきましたが、中には精神科にかかってうつ病の治療を受けている人もいるんですね。憂鬱になっている人を見たことありませんか？今までに落ち込んでいる人を見たことあると思います。どういう体の状態かっていうと、頭を下げる、それから背中が丸くなって肩が下がる、筋肉はだるくなる、呼吸は浅い、顔の筋肉はたるんでいます。こういった方たちが体をダイナミックに動かして大きく呼吸して深い睡眠を取れるようになると、落ち込んだ気持ちっていうのはだんだんなくなっていくんですね。1分間体を大の字に広げて上を見るだけで、ストレスホルモンのコルチゾールは大幅に減少するとも言われています。体を動かしたり上を見るということは、自分の脳神経系列にいい気持ちを感じるという信号を送ってしまうわけです。いい気持ちを感じなさいという信号を受けながら落ち込んだ気持ちを感じることはできないわけなんです。ここであなたはいろんな体の使い方を実践してみてほしいんです。今までの立ち方と違う立ち方をちょっと経験してみてほしいんです。堂々という気持ちを感じるためにどういう風に立つだろうか。そう、今やってください。車を運転している人だったら、堂々とその椅子に座ってください。周りの人、あの人はどうしたのかって思うかもしれませんけれども、胸を張って、そしてちょっと上を向いて大きな笑顔で、よっしゃやってやるぜと喜んでいる時の自分の体の使い方を感じてください。姿勢はどういう姿勢で喜ぶんでしょうか。どういう動きでその喜びを表現するんでしょうか。その動きのスピードはどうだろうか。その時の顔の表情はどうだろうか。そして今その気持ちを作ってみてほしいんです。いろんな気持ちを体で作ってみてほしいんです。体で気持ちは作れないと思っているんであれば、体を使わずにエクスタシーを感じてみてほしい。絶対無理ですよね。本当に今日の話は非常に短い話なんですけれども、チャレンジはすごく簡単なんです。自分はパワフルな体の使い方とパワフルな言葉の使い方、パワフルな焦点を持ってみてほしい。誰かから元気ですかと聞かれたら、まあまあとは言わないこと。めちゃくちゃ元気です。最高です。周りの人たちはびっくりすると思います。あの人どうした？あの人なんかすごいパワフルな人になりましたね。すごく面白いことが起こるんです。みんなあなたのことに今までにない魅力を感じ始めるんです。最初はびっくりしますけれども、人はよりパワフルな人に引きつけられるというのは、もう本当にそれは原則ですから、そしてそれ以上に自分に自信が感じられるようになるんです。パワフルな体の使い方、パワフルな動き、姿勢、顔の表情、パワフルな言葉、そして自分の焦点は周りで起きているいろんな問題ではなくて、あなたのところに現れてきているチャンスというものに合わせていただきたいと思います。それでは次お会いする時まで自分の夢を生きていきましょう。また明日。